ヨハネの福音書9章1節から12節のテキストに、神の業が現れるためという題で御言葉の解き明かしを行います。イエス様と弟子たちが歩いている道端に、生まれつき目の見えない人が物乞いをしていました。それを見た弟子たちは、この盲人の障害の原因は本人の罪か親の罪かとイエス様に質問しました。彼らは、この人が見えなくなった原因は誰かの罪のせいに違いないと思っていたので、誰の罪かと質問したのです。人は自分や子供が障害を持った時、なぜ誰のせいなのかと問わずにいられないものです。イエス様は、本人の罪でも親の罪でもない、神様の御業が現れるためですと答えられました。今日はその意味を考えてみたいと思います。聖書には、子は親の罪のため殺されてはならない、申命記24章16節と、親の罪の責任は子供に及ばないと言われています。だから弟子たちの質問のように、この盲人の両親の罪のせいではありません。それなら本人の罪でしょうか。イエス様は、この人の罪でも両親の罪でもない、そもそもこの人の目が見えないのは罪のせいなどではない、それは神の業が現れるためなのだと言われました。それはどういうことでしょうか。この盲人はイエス様と出会って、特別に触れていただき、奇跡的に目が見えるように癒されました。まさに神様の御業が現れたと言っていいでしょう。しかし、そうだとすれば、神の御業が現れるというのは、この盲人だけに言える特例なのでしょうか。それとも誰にでも言えることなのだろうか。一般の障害者の障害は神の御業が現れるためなんでしょうか。心身の障害は本人にとっても家族にとっても辛いものなので、否定的に捉えられることが多いものです。特に大人になってから目が見えなくなったり、耳が聞こえなくなったりすると、人とのコミュニケーション、あるいは生活が、非常に、しにくくなって、情報が入らない、それまでできていたことができなくなってしまうので、仕事を失うこともある。どう生活したらいいかわからない。周りの助けがないと自立が困難です。新キリスト教辞典の障害や病気の項目を執筆された新井隆先生は、かつてダウン症の子供を与えられたことがあります。そして、生まれて3ヶ月で召されたその子供によって、初めて多くのことに目を開かれたと著書に書いておられます。そして、多くの障害者やハンディキャップを持った方、社会から置き去りにされた方々への伝道牧会を行われました。先生は、障害者が苦しむのは障害そのものよりも障害に対する社会の差別意識であることを指摘しておられます。社会は健常者の都合が良いように作られていると言われます。駅やバス停、道路の構造でも、お店や役所のサービスでも、障害者に十分配慮しているとは言えないのが今の社会です。最近はバリアフリーとかユニバーサルデザインという言葉や考え方が広まって、社会の目が向いてはきましたけれども、まだまだ不十分だと言われています。障害者に社会の目が向くようになったきっかけの一つは、1981年の国際障害者年からですけれども、いまだにその差別構造は治っていないと書いておられます。教会が障害者に対して率先して門戸を開くことの大切さも述べておられます。私の進学校のクラスメートで、大阪中之島でビジネスマンへの伝道をしておられる 小塚先生は、脳性麻痺のお子さんを22年間育てられ、定年退職後、そのお子さんを施設に預けて進学校へ入学されましたけれども、まもなくお子さんは転に召されました。その体験から、障害の子どもによって大きな恵みを授けられ、多くのことを教えられたと感謝の証しをしておられます。また、私の若い頃、CSK 中学生キャンプで毎年お世話になった影山紀文先生という方がおられますが、全盲の方です。でも中学生にとても人気のある先生で、今でも牧師をしておられます。久しぶりにお会いしても私の声を覚えていて、名乗る前に「ああ永田さん」と向こうから声をかけてくださいます。さらに、レーナ・マリアとか星野富弘さんなど、ハンディキャップを乗り越えて我々健常者よりもはるかに大きく神様に用いられ、その恵みを証しする方がおられます。重い障害を持つ方が人それぞれに個性があるように、障害は神様からいただいた自分の個性であると言われるのを聞いて感動したことがあります。イエス・キリストによって新しい命を与えられた人にとって、障害があってもなくても、自分の命は神様から与えられた恵みであって、呪うべきものは何もないのです。私たちも、自分はなぜあの人のように上手に話せないんだろうとか、勉強ができないんだろうとか、顔が良くないんだろうか、友達に好かれないんだろうかと、不満だらけのことがあります。特に私、若い頃からあがり症や対人恐怖症などで劣等感の塊でした。いや、未だにそうです。しかし、神様から与えられたものを、ないものではなく、あるものを数えるならば、神様の恵みがどんなに大きいかがわかります。パウロは何か見かけ上人に嫌われるようなところがあったようですが、自分の欠点、人につまずきを与えるものを取り除いてくださいと何度も神様に願った時に、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。それが答えだったと書いています。第2コリント12章9節ですね。障害があっても神様の恵みが十分であることを知って、感謝して受け取ることによって、さらに大きな恵みが与えられることは事実です。障害者でも健常者でも、キリストの救いに出会うときに、私たちは変えられます。まさに神様の御業が現れるのです。さて、イエス様は4節、私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければならないとおっしゃいました。イエス様が地上で活動された期間は3年間と短かったのですが、その間にたゆむことなく神様の技を成し遂げられました。私たち、遥かの地の遥か遠くに住む者たちにも神様の御業は届いているのです。これは神様の御業を行う神様の技を行うのに時があるということですね。日本では江戸時代はキリシタン弾圧の時代、クリスチャンになることは死を意味していました。明治以後も軍国主義と国家神道のもと、西洋の邪教というレッテルを貼られて困難が続き、多くの殉教者を出しました。戦後自由な時代が75年続きましたが、再び信仰の自由が制限される時代が来つつあります。今、福音を伝えることができる間に、機会を失うことなく証しをしましょう。私もあと何年生きられるだろうかと考えるとき、昼の間にすべきことをしなければと思います。教会は福音を伝えるとともに、生き方、死に方を通して人のあるべき姿を示していかなければなりません。イエス様は地面に椿をして、泥をこねて、 盲人の目になられました。唾や泥に肥料交換があって治ったわけではありません。シロアムの池に行って洗いなさいというイエス様のお言葉に素直に従うところに信仰と救いがあるのです。シロアムで洗って、この盲人は目が見えるようになって自分の家に帰っていきました。主は私たちを癒してくださるお方です。